前回まで私たちはニコデモとイエス様の対話を通して学んでまいりました。今朝朗読していただいた箇所はその最後の締めくくりにあたります。この16節から21節は前半と後半に分けて語られていますけれども、前半というのは16節と17節です。このところでは神様の2つの出来事が示されています。第一のことは神が世を愛されたということ。神は愛された。また第二のことは17節にあります、神は使わされたということです。神は使わされた。この2つのことが前半。また後半は18節から21節までですけれども、ここには御子を信じる者とまた御子を信じない者、この両者について語られています。この朝は前半である16節と17節を短く学びたいと思いますけれども、その中心は神が私を愛した、この出来事についてご一緒に分かち合っていきたいと思います。16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は世を愛された。それはすなわち神は私を愛している。私たちは今この御言葉を信じているでしょうか。神様がこの私を愛しているということを信じていらっしゃるでしょうか。世を愛された、この御言葉には全くの例外がなく、つまり全ての人が神様に愛されているということを宣言するものです。世という言葉は、世界あるいは宇宙というふうにも用いられる言葉ですけれども、これは特にこのヨハネの福音書において私たち人その全体を表しています。この私を含む全ての人が本当にいる神様に愛されている。これはこの広い世界の中でこうたった一部の人だけが、あるいは何らかのこう条件を満たした人だけに愛されているということではないんです。全ての人が神様に愛されている。今日もこの御言葉は生きています。つまりそれは今このところに集う私たちが、また今日それぞれのところで礼拝を捧げておられるあなた方が間違いなく神様から愛されているということです。私は神に愛されてなどいないと、他の人と比べるならばその愛情はきっと劣るものだろうと、自分の置かれている状況やこれまで育ってきた、これまで歩んできた人生を振り返るならば、私はあの人よりかは愛されているとは言い難いと。もし私たちのうちにそのような思いが支配しているならば、それは間違いであったと御言葉は言うんです。この聖書の箇所は全ての人を私は 愛している、そこに何の優劣もない、この人だけを特別に、この人よりかは愛していない、そのようなことを御言葉は一度も語っていないんです。もし私たちのうちで、いや私などは愛されていないと、また私は特別には愛されてはいないと思うならば、それは今日間違いであったと向きを変える必要があります。神は実にその一人ごお与えになったほどによう愛された。しかし実際のところ私たちはどうでしょうか。この御言葉をお読みになって、あ、その通りですと、こう諸手を挙げて同意されるでしょうか。こう素直にこの御言葉を受け止めることができる人は幸いです。むしろ私たちは、神様は私のことを愛しているという唯一の真実よりかは、神様は私のことなど愛していないと、神様は私のことなど見ていない、私のことを本当には大切にしていないのではないかと思うことがどれほど多いでしょうか。先ほども言いましたけれども、神様が本当に私のことを愛しているならば、私を子供として本当に大切にしてくださっているならば、なぜあの時私の願ったことは叶えられなかったんですかと、あの時助けてほしいとどれほど願ったか、しかしそれは叶えられなかったではないかと、むしろ私が手に入れたいと思っていたものは他の人にやすやすと取られ、私が努力してきたものは簡単にそれを乗り越えられてきた、またこの道に進みたいと願ったのにもかかわらず、それは開かれなかった。あなたは私のことを愛してなどいないと、私は愛されていない、またこの世界を作られた、この私を創造された神は私のことを見てはいないと、このように歩んでいく思いは、同時に私は人にも愛されていないと、このような思いとも結びついていくように思います。神に愛されていないという思いは、同時に人にも愛されていないという思いと結びつきます。私の家族、あるいは友人、また近くにいる人たち、その方々は結局のところ本当に私のことは見ていないと、そのような疑いが絶えず私たちの心に潜んでいるようにも思うんです。それが事実であれ事実でないにせよ、私たちは疑っています。このような思いがあるのは、私たちが本来愛されることを望みながらそれを得られない日常が日々あるということを表していると思うんです。どこかでこう不満がくすぶっている、私は人からも愛されず、ましてや神からも愛されていないのではないか、そのような上書きが私たちにはないわけがないんです。なぜならば私たちは愛されるためにこの地上に生まれてきたからです。聖書を通して神様は、私はあなたを愛している、そのように語られますけれども、私たちの方でそれを受け止めることができず、愛されてなどいないと感じることが現実にあります。私は愛されるためにこの地上に生まれ、また神の愛を経験するためにこの地上にやってきた。しかし私たちはどれくらいこの方が私のことを愛しているのかがわからないんです。 神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された。愛していると、どれほど語りかけても、どれほど話しかけてもわからない私たちに、神様は独り子を与えるということで、その愛を示されました。私たちはこのように問いかけてもいいと思うんです。聖書はこのように語っている。しかし、あなたは私を本当に愛しているんですかと。この問いの答えとして神様はその独り子を私たちに与えます。神様は、私があなたを愛していることは私の独り子イエスを与えたことで証明されるのであると。この愛するというのはどのようにして証明されるんでしょうか。私が愛されている、もしくは私が人を愛するというのはどのようにして証明できるものでしょうか。例えば、私たちは誰かを愛するというのをどう表現してこれまで伝えてきたでしょうか。愛するということをそのものの意味を考えさせられますし、さらに深くこの心を探っていくならば、私が今愛しているのは誰だろうかと、私は誰を本当に愛しているのか、このようなことも考えさせられます。神様から愛されているということを思うときに、まず私たちの方で置き換えてみて、では私たちは誰を愛してきただろうかと。どうでしょうか。今思い巡らしてみまして、今私たちは誰のことを愛しているでしょうか。今誰のことを愛したいと願っているでしょうか。神の愛とは何か。それを端的に言い換えるならば、それは独り子を与える愛です。神の愛とは独り子を与える愛です。このところで独り子と表されたこの一人というのは、唯一という意味ですけれども、これはつまり二つとして存在しないもの、同じものが他にはなく、これを渡したらなくなってしまうことを表す言葉です。変わりがないもの、たった一つしか持っていないもの。神様は、私はあなたを愛していると。それがどれほどのものであるのか、私はそれを独り子をあなたに与えることで表したと。一つしかないものを渡す、この行いには力があります。あまりにも貧しい例えで申し訳ないですけれども、あるものを私が持っているとします。私がそれを二つ持っているとして、その一つのものを、そのうちの一つを誰かに差し出したということと、私はそれをたった一つしか持っていなかった、そのたった一つのものを差し出すということ、もらう内容が同じだったとしても、二つのものを渡すということと、たった一つしかないものを渡されるということ、私たちはどちらの方をに対して心を動かされるでしょうか。この人は一つしか持っていないものをこの私に与えた。しかもそれがこの人にとってどれほど重要なものであるのか、どれほど私がたいものであるのか、それをこの私に与えた。 愛するということは、与えることによって伝えることができ、また愛されるものは与えることによってその真意を知る側面があるのかもしれません。私たちは与えることで愛を伝え、また与えられることで愛されていることを受け取っていく、そのような存在であります。神様は唯一のものを私たちに与えました。永遠の交わりを持つ三位一体なる神様が、その唯一の交わり、唯一の関係性を捨てて、それを私に差し出されたんです。たった一人の子を私に差し出したんです。すべてのものを持ち、すべてのものの主権者であるお方ご自身が、唯一のものを失うという経験をされました。神様ご自身が喪失を味わわれたんです。私が愛されているという証拠はここにあります。イエス・キリストが地上に来られたという意味を追求するとき、私たちは自分に価値があることに気づいていきます。この私という価値は、地上を歩まれたイエス様を知れば知るほど輝いていくものだと思うんです。なぜイエス様はこの地に来てくださったのか、神であるお方がなぜこの地に来なければならなかったのか、その意味を知れば知るほど、また神様はこの地に来てすぐ帰ったわけではありませんでした。緑子から始められた、赤ちゃんからその歩みを始められたんです。私を作りになったお方が、何もできない姿から始めてくださったんです。赤子から始められるということは、人の助けを得るということです。泣き叫ぶことしかできない、一人では生きていくことのできないという経験を神様ご自身が味わわれた。赤子から始まり、そして幼い姿を取り、また一つずつ一つずつ成長することを歩まれた。御言葉に示されるイエス様の一つ一つを知っていくときに、ああ私にどれほど価値があるんだろうかと、人間にしか過ぎないこの私にどれほど価値があるのかに気づいていくんです。イエス様を知る経験によって、私の価値がより深まっていくというのは、私という価値がどんどん上がっていくという意味ではありません。すでにあるこの無限の価値に私たちが気づき続けていくということです。最後に短く17節を学んでまとめたいと思いますけれども、17節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。16節において、私たちは神は私を愛しているという絶対的な真理が示されました。そしてその愛はイエス様を知ることによってより明らかにされていくということです。イエス様を知ることで私が愛されているということを知る。17節ではこれを受けて、使わされた御子イエス様と私たちがどう向き合うのかを教えます。この節で語られていることは、とてもシンプルです。御子すなわちイエス・キリストがこの地上に来られたのは、私たちを裁くためではなく救うためである。この2つです。 私が愛されていると、愛されているということを知るために、イエス・キリストを見なさいと、このお方を見ることで私がどれほどあなたを愛しているかを知りなさい。そうして私たちが主イエスに向き合うとき、このお方を裁くお方ではなく救うお方である。イエス様と向き合うときに、私たちはこの方を私を裁く人と見るのか、それとも私を救う人と見るのかということです。これは同時に、私たちが神様をどう理解しているのかということも関わっています。神様は裁き主なのか、それとも救い主なのか、どうでしょうか。もし私が神様を自分のことを罪に定め、また罰を与えようとする神だと信じているならば、私たちの信じている神様は私に罰を与えようとしている神だと信じるならば、私の身に起こる多くのことはいつも自分にとって災害である、自分を痛めつけようとする出来事のように映ることでしょう。ましてやこのような神様がいるならば、私が愛されていることなど思いもよらないかもしれません。一方で、私が神様を救い主として信じ、私の人生に幸いを与えるお方である、このことを信頼するならば、私たちの身に何が起ころうとも、私たちの人生に何があったとしても、そのすべてのことを私は耐え忍び、待ち望み、忍耐と喜びに歩むようになります。イエス様は私たちを罪ある者として断罪するためにここにいるのではありません。あなたには問題がありますねということをわざわざ言いに来たのではなく、問題のある私たちを救うためにやってきたんです。問題のある私たちを救い出すためにやってこられた。どのような問題を私たちは今日も抱えているでしょうか。この根本的な部分には、私たちは認められたいという渇きがあります。分かってもらいたい。誰よりも優れたものと思われたいと。また他の人よりも自分だけが特別な存在であることを周りに示したい。そのためにお金を求め、また立場を求め、地位を求め、また幸せに見える持ち物を得ようと、日々自分自身を費やしています。これこそが私たちにとって日々目の前にある滅びという経験です。私たちの主は、私たちがこのように滅んでいくことを、これは別の言い方では自分自身を破壊するという意味でもありますけれども、あなた方が自分自身を破壊し痛めつけるのではなく、永遠の命を持つ歩みに歩みなさいと。いつかなくなっていくものを求め続けることには限界があります。やがてなくなっていくものを求め続けることには疲れていきます。それは先ほど私が並べたお金であったり立場であったり、さまざまなものにそれにしがみつこうとするならば疲れていくんだと思うんです。しかし私たちがいつまでも残るものを求めていくならば、 永遠に残るものを主体求めていくならば、必ず私たちは輝いていきます。この私を創造されたお方は、互いに尊敬し尊び合う交わりを持たれるお方です。父なる神と御子イエスと聖なるお方、この密にまして一つであるお方は、どちらの方が偉い、どちらの方が優れているということを、そのような交わりを持たないお方です。互いに互いの栄光を表し合うお方であると聖書全体は示しています。私たちはこの姿に習って、この姿に向かって変えられていく歩みに今もあるんです。互いに栄光を表し合う神様の生き方とは程遠い、この私の救いこそが神様の関心であって、私たちを責め立てることは、そのこと自体は神様の目的ではないんです。聖書を通してイエス・キリストは私を追い詰めるためには語りません。私を救うために今日も語りかけます。ここに私たちは信頼をしたいと思います。いかがでしょうか。与えることによって示された神様の愛に私たちは気づいていきたいと思います。日々潜んでいる神様からの贈り物に目を留めるとき、私は愛されるために生まれてきた、この召しに私たちはこの週も共に歩んでいきたいと思います。しばらく黙祷を持ってそれぞれで静まっていただきたいと思います。